さあ始まりました、仏ラジのお時間です。この番組では私たち仏教大学の学生が仏教大学の魅力や大学生の実態、また京都市北区を中心とした地域の情報を発信していきます。ラジオミックス京都北大路スタジオからお送りします。私たち学生がパーソナリティを担当し制作も行っています。またこの放送の再放送がですね、この後午後11時半からとなっておりますので、そちらもぜひお聞きください。本日のパーソナリティは仏教大学社会学部4年生の城正義と、
仏教大学社会学部3回生の伊豆の塩根がお送りします。皆様よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ということで伊豆のさん、
はい、
初めましてですね。
初めまして。
このラジオ出るのも初めましてですよね。
はい、そうです、初めてです。
はい、ということでちょっと軽いね、なんか伊豆野さんの自己紹介かなんかを聞きたいなって思うんですけれども。
はい、わかりました。それではちょっと軽く自己紹介させていただきます。
お願いします。
はい、社会学部現代社会学科3回の伊豆野塩根です。で、授業ではメディア関係について学んでいます。で、趣味は、ライブ、好きなアーティストのライブに行くこととラジオを聞くことです。
おー、なんかぴったりな、はい、ラジオにぴったりな人材がちゃんと来てくれましたけども、
はい、
ちなみに好きなアーティストって誰になるんですか？
好きなアーティストはラッドウィンプスとクリープハイブっていうバンドが好きで、よくライブに行っています。
ライブに行けるのっていうのがすごいいいっすよね。
そうです、それが醍醐味みたいなところもありますし、
あともね、クリープもすごい好きなんですけれども。
あ、本当ですか、
はい、はい。ではそんな感じの伊豆野さんと今週はこのラジオ頑張っていきたいなというふうに思います。では伊豆野さん、ちょっとコーナー振りの方をお願いします。
はい、はいはい、それでは早速一つ目のコーナーに参りましょう。シロさん、お願いします。
はい、プロジェクト BU。このコーナーでは仏教大学の社会連携センターが主催するプロジェクトに参加されている方をゲストにお迎えし、地域の中でどんな活動をしているのかを紹介し発信していくコーナーです。それでは早速本日のゲストの方をご紹介いたしましょう。今回のゲストは高ヶ峰活性化プロジェクトに参加されている仏教大学大学院生の関山豊さんです。こんばんは。
こんばんは。ご紹介いただきました関山です。本日はよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。今回はですね、関山さんに高ヶ峰活性化プロジェクトの内容とか、
はい、
あと取り組みを通して、まあ、実際に感じたこと、あと心境の変化、はい、あとですね、我々なんか学生へのメッセージなどについて、ちょっとこの辺についてね、お聞きしていきたいなというふうに思います。はい、では関山さん、改めましてよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では、早速ご質問の方にね、ちょっと移っていこうと思うんですけれども、はい、この高ヶ峰活性化プロジェクトっていうプロジェクトですね、
はい、
私たちのラジオでも何回か扱うことがありましてですね、まあ、お話に聞いていることは割とあるんですけれども、
はい、
やっぱりリスナーさん毎日同じ方が聞いているわけではないの で、ね、またここでね、ちょっともう一度高ヶ峰活性化プロジェクトの概要について教えてください。
はい、高ヶ峰活性化プロジェクトは、2018年の、社会連携センタープロジェクトの審議プロジェクトとして、はい、高ヶ峰地域の活性化と観光資源の広報活動を目的としてスタートしました。うん、
はい、
で、また高ヶ峰地域周辺も含めて、神谷川を美しくする会の方々と共同した川の清掃活動や、
うんうん、
氷室地区における農業体験を実施しているプロジェクトです。
はい、なるほど、ありがとうございます。
はい、
ちなみに出野さん、高ヶ峰って聞いて何かイメージするものとかってありますか？はい、
バイト先の板前さんが高ヶ峰の野菜が美味しいっていうことを言っていて、そのイメージがあります。
なんか自然に溢れてるから、それでね、野菜も美味しくなるんですかね。うん、で、やっぱりその高ヶ峰っていうのを聞いたときに、このラジオでもね、過去に扱ってるんですけれども、はい、神谷川を美しくする会さん、先ほどお話にも出てきましたよね。はい、その神谷川を美しくする会さんにもこのラジオゲストで出演していただいたことがあって、あ、
はい、
でその中でね、ホタル、
あ、はい、ホタル、
ね、そのホタルの話もしていただいて、
はい、
もう今ぐらいの季節になったらホタル見れるんじゃないかなっていう風に。
そうですね、はい、
夜見たらすごい綺麗やろうなっていうのをちょっとね、うん、今話しながら思ってて、あ、また見に行きたいなっていうのを思いながら、そんなことを思ってちょっと喋ってました。
はい、
はい、ではちょっと今年度に入ってからのね、ちょっとその高ヶ峰活性化プロジェクトのなんか入ってから、今年度入ってからなんか開催された活動とか、そういうのがあったら教えてもらってもいいですかね。
はい、今年度はまず5月の18日土曜日に、氷室の田植え作業をしました。
はい、
で、その次に5月の31日の金曜日に、 神谷川の清掃をして、
はい、
とまた来週ですかね、6月22日の土曜日に、うんうん、草取りですかね、
うん、
草刈りを、します、う
ん、その田んぼの草刈りとかですか、ね、
はい、そうですね。
なるほどなるほど、確かにこの季節になってきたらね、そろそろ田んぼの周りも草いっぱい生えてくると思いますので、はい、そういうの切ってあげないとね、あのいいお米が育たないっていうのも聞いたことありますし、はい、でもその田植えって結構しんどくないですか？
そうですね、同じ体勢をずっと知ってるので、うんうん、もう翌日は体がパンパンになって、
あれですね、あの手で植えていくタイプですよね。
あ、そうです、手で植えて、はい、
あのトラクターとかでガーってやるんじゃなくて、
あ、じゃなくて
ですよね、
はい、
やったらなおのことね、しんどいちゃうから、
ね、そうですね
すごいお話聞いててもちょっと思いました。はい、では、ちょっとこれも聞きたいんですけれども、
はい、
あの関山さん自身がこのなんかプロジェクトにいつから関わっているのかっていうのを教えてもらっていいですか？
はい、私は、2018年の9月の、稲刈りの時から参加して、
はい、
まあ、今年また田植えって、うんうん、また1年をあの活動に参加していこうかなと思ってます。
はい、なるほど、はい、もうそろそろ1年になりますよね。
そうですね。
なるほど、じゃあそのなんかこの1年間、まあ、関わっていらっしゃると思うんですけれども、はい、このプロジェクトにその参加することになったなんか経緯とかきっかけっていうものはどういうところにあるんですか？
はい、まず社会連携 の、はい、あの職員の方とちょっと、知り合いで、
うんうんうん、
でこのもともとプロジェクトに関わってた4回生の子が、はい、あの同じゼミで、
はい、
あのプロジェクトに参加してたので、
はい、
あの誘っていただいたっていう形ですね。
なるほど、そういう人脈があって、
はい、
このプロジェクトに参加されたということで、
はい、
多分その今お話に出てきたその同じゼミの方、多分我々の先輩だと思うんですけれども、
はい、
多分この初代仏ラジの人からっていう、
あ、そう
あの、うん、あの、まあ、すごいなんか結構こっちの方の話になっちゃうんですけど、割とね人脈とかもすごい人で、はい、なんかいろいろやってはる人なので、
そうですね
やっぱそういう人がね周りにいるとそこで影響されてね、
はい、
めっちゃいい影響になりますよね。
そうですね、
いろんなところに参加できるっていうの
は、はい、
なんかそういう人脈があっていい影響があったってこと何か出雲さんありますか？
そうですね、でも今回のラジオもそうなんですけど、
はい、
ゼミの担当の先生に教えていただいて始めることができたので、うん、そういった意味ではいい関係、うん、そうですね、
確かに人脈になりますよね、はいあのね、僕も一緒でその今出雲さんのゼミの先生から、うん、あのオープンキャンパスの運営僕携わってるんですけれども、はい、その時に来ていただいて、はい、ラジオやってみいひんっていう風に声かけられて、
あ、
なんか境遇としては似てるなっていうのを今から話したから、
は
い、
そうですね、
あ、ちょっと笑いの方がそれちゃったんですけれども、はい、では、その時にですね、まあ、この活動1年ほどですよね、
はい、
1年約1年続けてこられたと思うんですけれども、
はい、
その活動続けの中で大変だったこととかっていうのはありますか？
そうですね、このプロジェクトっていうのは、まあ、氷室の農作業、先ほども紹介したように全部手作業で行うんですね、うんうん、
はい、
で稲刈りもあの手作業で行って、うんうん、で脱穀の時もあの足踏み脱穀機だとか稲箕っていうあの古い機械を使って、うん、やっていくので、
うんうん、
そういったところが結構大変だったかなと。
あの木のやつですよね、
はい、
昔ながらの、
そうですね、
あの足で踏んだりしながらってやつですよね、はい、確かにそういう力仕事っていうのが増えてくるとやっぱりしんどくなってきますよね、
はい、
でやっぱり稲とかって刈った後って重いですよね、結構
重いですね、
でそれをなんか担いで持ってなんか干したりとかっていう作業もあったと思うんですけど、
はい、
やっぱりそういうのでもね結構体パンパンになったり、
そうです
ね、腕パンパンになったりとかね、
はい、
しますよね。あの実際僕もあの小学校の時とかに田植えっていうなんかそういう体験があって、
はい、
やっぱその時も小学生ながらにしんどいなというふうに、
そうですね、
あの体力が無尽蔵にある小学生でさえしんどいなってことは思ったりもしてたので、やっぱりね、その大人だったら大変になりますよね、感じますよ ね、
そうですね。
でちょっとそのお話の中で昨日もねちょっとこういう話をあの関山さんとさせていただいてたんですけれども、
はい、
なんか休憩中になんかエピソードがいろいろあったみたいで、
はい、
その話ちょっと聞いてもいいですかね。
はい、その午前中その田植えとかやって、
はい、
で、
うんうん、
お昼はあの地元の地域の方たちと、一緒にご飯を食べて、
はい、
で鹿肉だとか獅子肉っていう、うんうん、あのジビエ料理がたくさん出て、
うん、
いろんなこう地域の人たちと交流しながらこう会話しながら、はい、昼食を 食べます、
うん、やっぱその地域の人たちと食卓を囲むっていいですよね。
そうですね、
なんかそこならではの話とか、はい、地域の人も学生さんについて知れますし、
はい、
学生側もね地域のことについていろいろ知れるいい機会になると思うので、
はい、
でさっきあの鹿肉っていうの出てきたんですけど、はい、美味しかったですか？
あ、めちゃくちゃ美味しかったです。
なんか鹿肉ってなんか一般的にはちょっと癖があるとかって言われたりもするんですけど、
はい、全然癖なく、
やっぱ美味しかったです。
はい、美味しかったです。
僕もね鹿肉あのね去年かな、去年あのこのラジオでもちょっと喋ったんですけれども、はい、深山の方に行ってきまして、
あ、はいはい、
あの茅葺き屋根があるんですね。そこの放水っていうのを見に行って、
はい、
その時にね鹿肉のすき焼き丼ってやつを食べたんですよ。
美味しそうですね。
めっちゃ美味しかったですやっぱその調理の仕方とかいろいろ仕込みとかによって変わってくるんかなっていうふうに思うんですけど、はい、出野さん食べたことあります？鹿肉。
いや、ないです。お二人ともそんな食べ簡単に食べられるもんなんですか？
割とね、なんか京都って多いですよね。
あ、そうなんですか。
なんか山あいの地域とか、なんかそういうところになってくると美味しい鹿肉が、
あ、そうなんですね、
いっぱいあって、
うんうん、
ぜひ食べてみてください
食べてみたいと思います。
割とね、なんか結構淡白なイメージですよね。
はい、そうですね、
うん、なんか全然牛肉とかよりすごい淡白なイメージがある、うんうんうん、そんなお肉です。
へ、
もしよかったらね、あの今お聞きの皆さんも食べたことあるわっていう人もいると思うんですけれども、うんうん、もしよかったら食べてみてください。ではですね、最後に、最後じゃないや、この約1年間活動を通してきた中で、
はい、
この関山さんが感じたこととか、あとやりがいなんかもあったらそういうのも教えていただきたいなと思うんですけれども、
はい、まずはこう地域の方たちとこう田植えだとかこう川清掃を通じてこう交流できたりだとか、すごい貴重な体験ができているので本当にあのいい体験ができているなということですね。でやりがいっていうのはやっぱりあの農業体験でもそうですけど、こう一から学生たち、まあまた地域の人たちはじめこうお米を作っていくっていう上でこうお米のありがたさだとか、
うん、
こう作物のありがたさっていうのはすごく感じますので、
はい、
そういったところがやりがいですかね。
やっぱ実際関わるからこそ分かるありがたさであったりね、はいはい、でそれなんか育てたからこそなんか自分の手にもなんか可愛いなっていうふうに思ったりとかね、
はい、
作物がね思ったりもすると思います。でやっぱり学生普段の学校生活の中でなかなか自然に触れ合う機会なかなかないですもんね、
はい、
だからそういう中でねすごいいい機会持たれてるんやなっていうのを聞いててちょっと羨ましいなって思って、はい、ではこれ最後にですね、
はい、
関山さんから何か学生に向けて一言お願いしてもよろしいですかね。
はい、高ヶ峰活性プロジェクトは本当にあの地域の方たちだとか、
うんうん、
また学生だとか職員の方たちと交流して、いいつながりができるプロジェクトなので、ぜひ皆さん一緒に活動しましょう
ぜひ一緒に活動しましょうということで、確かにこの自然にね関わる機会本当にないので、学生生活普段してる中だったら本当にいい機会だと思いますので、はい、皆様あの社会連携課の方にぜひ行ってみて声かけてみてください。では本日はですねご出演いただきましてありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
コーナー通して本当にいい経験されてるんだなっていうのを、うん、やっぱり自然って偉大だなっていうのも
そうですね
その中でいろんな人と関われるっていうのもそうですし、やっぱそこが何より魅力かなっていうふうに感じました、
はい、
で関山さんはこれが初めてのラジオのご出演ということですが、
はい、
今回出演されたご感想なんかをいただいていいですか？
はい、初めてですごく緊張したんですが、
はい、
あ、楽しくできたと思います。
はい、ありがとうございました。実際僕も話しててすごい楽しかったです。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ではですね、これで以上本日のプロジェクト BU のコーナーでした。本日のゲストはですね関山豊さんでした。改めまして関山さん、本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあここで1曲お送りします。今回は本日のゲストである関山さんに選んでいただきました、サザンオールスターズでラブアフェアです。それではどうぞ。北区調査隊。このコーナーでは北区の観光名所や地域の方々に親しまれているスポットやお店を見つけ、リスナーの皆さんと城さんに北区を勝手にリポートするというコーナーです、
はい、
が今回は北区の皆さんにおすすめしたい京都のスポットをリポートしたいと思います。
はい、お願いします。
はい、
以前から何か気になられていたスポットとかってあったりするんですかね？
はい、そうなんですよ。今回ご紹介するスポットが、前を通るたびにいつも行きたいなと思っていたところです。
おー、はい、なるほど
はい、それでは、はい、調査報告させていただきます。
あ、お願いします。
はい、今回調査してきたスポットは万華鏡ミュージアムです。はい、シロさんは京都に万華鏡のミュージアムがあることをご存知でしたか？
確かに京都っていろんな博物館とかめっちゃあると思うんですよ、
うんうんうん、
あの漫画とか、あと着物とかね、
うん、ありますよね、
あると思うんですけど、万華鏡 ってちょっと聞いたことなかったですね。
そうですよね、私もあんまり最近まで知らなかったですし、はい、あんまり、うん、知っている人も少ないのかなと思います。
ですよね、
はい、うん、最近では、はい、うん、マツコの知らない世界でも万華鏡の世界が特集されていたように、うん、近年万華鏡が世界で結構注目されているみたいです。
確かに万華鏡ってねすごい幻想的でね、うんうん、でめっちゃ芸術的やなっていう時もありますし、うんうん、あれちょっと動かしたら見方すごい変わりますよね。
そうですよ、
だからなんかちょっとそういうところが心理的な支えにもなるんかなっていうのをうんうん、うん、考えたりもしたんですけれども、
はい、そうなんですよ。行ってみたらちょっと面白かったので、はい、はい、早速調査報告させていただきます。
お願いします。
はい、万華鏡ミュージアムには約250点のコレクションが所蔵されており、その中から季節に合わせた約50点の作品が常時展示されています。
へえ、そんなにたくさんあるんですよね。
そうなんですよ。でこの展示スペースには子供の頃見てたような普通の筒状のものだけじゃなくて、うんうん、一見見方のわからないものや独創的なコンセプトの万華鏡がたくさんありました。で見方のわからないものもスタッフの方が優しく丁寧に教えてくださるので楽しく見ることができます。
確かにね、万華鏡って聞いたらあの筒状のやつっていうイメージがあるんですけど、
はい、そうですよね。
なんか例えばどんなそういう独創的な万華鏡っていうのがありましたか。
はい、私が驚いたのはいくつかあったんですけども、
はい、
例えば十二人絵という作品がありました。
十二人絵、
はい、そうなんですよ。でこれは、十二人絵を着て扇を持った女性の外見をしています。
すご
い。そうなんですよ。でその女性の頭の上から中を覗きます。
頭の上から、
そうです。で、
はい、
はっきりした色合いでできた幾何学模様が美しい十二人絵の模様を再現していました。
へー、そういうねちょっと変わったコンセプトの万華鏡まであるんですね。
そうなんですよ。で他にも、うん、例えば野球ボールで作られた万華鏡や、
うん、
ルネサンスの時代を表した万華鏡がありました。
へ
ー。でこれはモナリザのパーツが入っていて、うんうんうん、モナリザがたくさんいるように見えたりします。
すご
い。で全体的に茶色い色合いをしていてレトロな雰囲気があります。うん、で過去を表しているのがよく分かるような作品となっていました。
へえ、なんかそんなすごいコンセプトのやつがいっぱいあって、
はい、
なんか野球ボールって結構身近なものやと思うんですけど、
はい、
そういう身近なやつからそういうなんか歴史的なものを感じさせる、
うん、
なんかモナリザがたくさん出てくるっていうのはすごいちょっと笑っちゃったんですけども。
そうですよ、本当にいろいろな種類のものがありました。
はい。
でまた他にも見る角度や光の差す方向によって見え方が変わる万華鏡もありました。
は
じめそのまま見たら、はい、緑っぽい色なんですけども、うんうん、光を当てるとオレンジ色になったり、また万華鏡を振ったら気泡がたくさん出てきたり、
うんうん、
たくさんの違いを楽しむことができて面白かったです。
やっぱりそういうちょっとしたねアクションとかで見え方が変わってくるのって、うんうん、やっぱり万華鏡の何よりの特性やなっていうふうに思いますし、それがあるからこそ万華鏡ってより奥が深いなっていうふうにね、うんうん、結構なりますよね。
そうなんですよ。でまたその普通に展示されているもの以外にも1時間おきに投影式の万華鏡が壁と天井全体に映し出されます。
投影式、
はい。でこれは、手で持って万華鏡を見ることができない方のために作られた作品です。
あ、優しい。
そうなんですよ、優しい作品です。
優しい。
で世界でも珍しいもので日本ではここでしか見ることができません、
うんうん、限定ですか。
はい、限定です。
すご
い。まるで万華鏡の世界に入り込んだみたいですごく幻想的な空間でした、
うんうん、
でこのように万華鏡ミュージアムでは子供の頃見ていたものとはまた違う大人が遊べる万華鏡がたくさんありました、はい。以上で今回の調査を終了いたします。シロさん、いかがでしたか。
なんか自分が万華鏡の中に入るっていう感覚がすごい新しくて、
うん、
やっぱ万華鏡ってやっぱり覗くものっていうイメージが強いじゃないですか。
そうですよね。うんうん、
やっぱその中に入れるっていうのがやっぱりあすごいいなっていうふうに思いましたし、もうさっきからなんかすごっていうのを連発してるんですけども。
そうなんですよ、は
い、なんかそういう時点でなんかもう自分も行ってみたいなっていう風に思いました。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。はい、では今回調査させていただいた京都万華鏡ミュージアム綾小路館は京都市中京区綾小路、はい、東の東院東、すみません失礼しました、
はい、
綾小路通り東の東院東いる、道玄前町706の3です。
はい、
もう一度復唱いたします。
お願いします。
綾小路通り東の東院東いる道玄前町706の3です。地下鉄烏丸御池駅から徒歩3分のところに位置しています。
はい、
営業時間は午前10時から午後6時で、最終入館は午後5時です。入場料は、はい、 大人500円、高校生300円、小中学生は200円です、
はい、
ワンコインで気軽に足を運ぶことができて、なおかつ非日常的な時間を味わうことができる素敵なスポットです。
安いですよね。
そうです。
で、すごい駅からも近いっていうのが。
そうですよ、もう気軽に、本当に気軽に行けるんです。
アクセス良さげで、ぜひ行ってみたいな。
はい、ぜひぜひ行ってみてください。
はい、
はい、興味のある方はぜひ行ってみてください。
はい、
以上、北区調査隊のコーナーでした。次回もお楽しみに。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、エンディングのお時間となりました。
はい、
本日は出野さん初めてのラジオだったということですが、
はい、
実際このコーナー1とあとコーナー2通してみてどうでしたか？
初めは緊張してたんですけども、うん、自分の行った楽しかった経験について話させていただくことができて、とても楽しかったですし、うん、白さんにも紹介することができて嬉しかったです。
はい、いや嬉しいです。何よりです。やっぱりね、自分の行ったところっていうのを紹介してくださるときに水野さんほんまにハキハキしてて、
はい、
あ、やっぱ楽しかったんやろうなっていうのをいや自分も行ってみたいなっていうのはすごいね、はい、そのなんか喋ってはる感じから伝わってきて、うんうんうん、
はい、
でちなみにコーナー1の方はどうでしたか？プロジェクト BU の方は。
なんか大学の近くにこんな美味しいお米を作っているっていうのを知らなかったんで、
うんうんうん、
興味が湧いたし、実際に食べてみたいなってすごく率直に思いました。
そうですよね、
はい、
やっぱり何より自然と関われるっていうのがね、うんうん、大きいところかと思いますし、
うんうん、
なんかそういう自然の中ってすごいリフレッシュもされますしね。
そうですよね。
でリフレッシュされるし、そこでしかない人間関係ってあるじゃないですか、うん、やっぱり
あります。あります。
だからそういうのもなんか作っていけるって、自分の人脈も広げることになってくるので、
大事ですよ
ね、うん、なんかそういう自分にとってプラスの経験しかないんじゃないかなみたいな、
うん、本当にそうですよ。
そういうところ思いますよね、うん、はい、ではですね、次回の放送はですね、6月28日金曜日の今日と同じ午後7時からの放送です、
はい、
ではですね、また本日のこの再放送はですね、午後11時半からとなっておりますので、ぜひこちらもですねお聞きください。
はい、
うん、
はい、では最後に、うん、The Chicago Story の If You Leave Me Now をお送りしてお別れです。それではさようなら。
さようなら。